ではお時間になりましたので、これより CDP011 マイクロソフト Azure スタックで実現する Azure 互換クラウドの紹介とロードマップのセッションを行ってまいります。このセッションの担当は NEC マネージメントパートナー、シニアテクニカルエバンジェリスト、マイクロソフト MVP の吉田香織になります。どうぞよろしくお願いいたします。このセッションの内容ですけども、タイトルにありますように、Azure 互換クラウド、これをオンプレミスに構築する2つの製品について紹介していきます。主にアーキテクチャ、管理手法、ロードマップの違いなどを見ていきます。2つの製品ですけども、すでにリリースされています Windows Azure Pack、そして来年リリースが予定されています Microsoft Azure Stack、この2つについて見てまいります。まず前半ですね、20分ほど時間を使いまして、Windows Azure Pack をご紹介していきたいと思います。Windows Azure Pack はですね、Windows サーバー2012、それからシステムセンター2012の SP1 と一緒にリリースされた製品になります。2013年の10月の17日ですね。開発コードネームはカタール、そして最初に登場した時の名前は Windows Azure Services for Windows Server VM という非常に長い名前になってました。途中で名前が変わりまして、 Windows Azure Pack となっています。で、この Windows Azure Pack ですけれども、何ができるかというと、マイクロソフト Azure 互換のセルフサービスのクラウドをオンプレミスに構築することができるキットということになっています。最近流行りの言葉で言いますと、クラウドコントローラーですね。どのようなアーキテクチャになっているか、スライドの右側でご紹介したいと思います。まず一番上がですね、ユーザーインターフェースの部分です。Azure Pack のユーザーインターフェースは、管理者用の管理者ポータルとユーザー用のテナントポータル、2つのウェブインターフェースを持っています。その下が API ですね、サービスマネージメント API というものを実装しています。そして Azure Pack が提供するサービス、これはいくつかあるんですけど、 Azure 互換のサービスとしてウェブサイト、仮想マシン、ネットワーク、自動化、データベース、サービスバスと、このようなですね、Azure 互換のサービスを提供しています。さらにカスタムサービスプロバイダーと書かれていますけれども、サードパーティーがアドオンの形でサービスを追加することができる設計となっています。で、このうち仮想マシン、ネットワーク、自動化に関しましては、システムセンターを使ってコントロールをしています。具体的にはシステムセンターのバーチャルマシンマネージャー、そしてアドオンのサービスプロバイダーファウンデーション SPF、 それからサービスマネージメントオートメーション SMA、 これらを利用して仮想マシン、ネットワーク、自動化を行っています。そして一番下のブロックが Windows サーバーになります。例えばウェブサイトの提供に関しては IIS を使いますし、仮想マシンの提供に関しては Hyper-V を使うことになります。このような Windows Azure Pack なんですけども、特徴としてはこれらがあります。まず無償であるということ。ただ、仮想マシンサービスなどを提供する場合にはシステムセンターが別途必要になります。それからマルチテナント対応になっていると。これは、Windows サーバーが持っています Hyper-V のネットワーク仮想化の機能を使っています。 NVGRE、NVGRE のネットワーク仮想化ですね。これでテナントを分離しています。それからサードパーティーによる機能の拡張、先ほどありましたね。これがいろいろとできるようになっています。もう登場して2年近く経ちますので、いろいろなアドオンが現在提供されているんですね。例えばクラウドクルーザーというチャージバック管理の機能があります。これは課金管理機能ですね。それからグリッドプロと呼ばれるサービス管理機能、 これはITIL のサービス管理機能です。インシデント管理とか変更管理とかを、Azure パックのユーザーインターフェースで行うことができるユニークな、製品ですね。それから Azure パックのハイパーバイザーは Hyper-V を使うんですけど、それを VMware 対応に変えるですね、 V コネクトなんていうアドオンも出ています。また Azure パックは標準のユーザーインターフェースが Azure そっくりになってますけど、そこは書き換えることができるようになってます。ユーザー独自のカスタマイズということで、ログオン画面もカスタムポータルも自由に作ることができるんですね。そのための製品も売られていますし、ドキュメントやサンプルも多く提供されています。でまずは、見ることは信じることだということで、 Azure パックの基本的な機能をデモでお見せしたいと思います。こちらがですね、 Azure パックの管理者ポータルになります。見ての通り Azure そっくりの画面になっているんですが、ここで管理者が基本的な設定などをしていきます。今回はその一つとしてプランの作成をお見せしたいと思います。このプランの作成というのはホスティングプランなんですね。この後ユーザーがこのホスティングプランを購読することで、ユーザーはクラウドを使うことができます。ではですね、デモシルバーという名前のシルバープランをですね、登録してみたいと思います。一回リフレッシュしますね。じゃもう一度作ります。そうしますと、このホスティングプランにどのようなサービスを追加するか選択ができるようになっています。パースを提供するのか、イアースを提供するのか、デイビーアズアザーサービスを提供するのかと、プランごとに変えていくことができるわけですね。今回はイアースだけを提供したいと思います。これでプランが完成しました。あとはプランの詳細設定をしていきます。このプランをユーザーが使ったときにですね、実際どの VMM サーバーで仮想マシンを作るか、また VMM のどのクラウドに仮想マシンを設置するか、このあたりすべて設定をしていく形になります。これはすべて管理者の仕事ですね。他にも、リソースをどれぐらい割り当てるかですとか、あと VMM が管理しているですね、ネットワーク、これどれをプランで使わせるか、それから VMM が管理しているハードウェアプロファイル、どれを使わせるか、こういったものをですね、全部プランの中に設定していきます。で最後に、テンプレートですね、ユーザーが使うことができる、VMM のテンプレートを指定してあげます。以上で、プランは完全に作成されました。最後にこのプランを広く公開したいと思います。作ったばかりのプランはですね、まだ非公開になってます。プライベートという状態になってるんで、最後にアクセスの変更でこれをパブリックにしてあげて終わりです。ここまでが管理者ポータルで行う管理者の作業です。それではプランができましたので、今度はテナントポータルを使ってユーザー側の操作を少し見ていきましょう。こちらがテナントポータルですね。すでにユーザーが作成済みであればすぐログインすることができます。まだユーザー作ってないので、今回はサインアップからですね、お見せしたいと思います。サインアップではユーザー名、ユーザー名はメールアドレスですね。それから任意のパスワード、こういったものを指定することができるようになっています。で今回はセキュリティをかけてないので、もう単純にユーザーが登録できるんですけど、本来であればここにセキュリティをかけて招待した人しかサインアップができないようにすることができます。無事にサインアップが終わりましたが、まだユーザーはプランを購読していません。そこでサブスクリプションを行っていきます。 こちらですね、サブスクリプションの追加というメニューでサブスクリプションにサインアップを行います。今実際に作りましたデモシルバーというサブスクリプションがありますので、こちらをですね、購読してみたいと思います。これによって、この今 J. スミスさんという人を作ったんですけども、 J. スミスさんという人は仮想マシンサービスを利用することができると。で、その仮想マシンサービスの中で仮想マシンを実際に作ると VMM を介して、VMM のクラウド上に仮想マシンが登録されるということになります。どうやらサブスクリプションの登録が終わったようですね。画面の左上を見ますと、今回は仮想マシンサービスなので仮想マシンと仮想ネットワークが作れるようになっています。じゃあ実際に仮想マシンを作ってみましょう。新規メニューから、じゃあスタンドアローンの仮想マシンで、ギャラリーからということで、もう Azure と同じようにですね、仮想マシンを作ります。ただ違うのは、ギャラリーに出ている内容は、これは VMM が持っている VM テンプレートになります。事前に VM テンプレート作っておきましたので、これを使って展開してみましょう。あとはパラメーターの指定ですね。じゃあ、デモ VM66 という名前の仮想マシンで、管理者のパスワードを適当に入れまして、最後にネットワークですね、 VMM のネットワークを指定して作成です。このようにして、ウェブのインターフェースを使ってユーザーは簡単にですね、仮想マシンを作ることができるようになっています。で、当然これ裏では何が動いているかっていうと、 VMM が動いていて、 VMM がハイパー V に命令を送って仮想マシンを作っています。VMM の画面を見てみましょう。こちらですね、デモ VM66 を今デモクラウド上に作成しているという様子が確認できると思います。当然作成にはちょっと時間がかかりますので、事前に作っておいた仮想マシンがあります。それでデモの続きをもう少しお見せしていきましょう。一旦サインアウトしまして、今度は J. スミスさんじゃなくてですね、事前に作っておいたデモというアカウントがありますので、こちらでログインします。こちらもですね、同じパースでデモ VM60 っていう仮想マシンを事前に作っておいたんですね。これを使ってちょっと見ていきましょう。デモ VM60 というこの仮想マシンの下のメニューを見ますと、このあたりは Azure と一緒ですね、仮想マシンの起動や停止や再起動、一連の操作ができるようになってます。接続メニューがありますので、接続メニューをクリックしますと、リモートデスクトップのファイルがダウンロードされて、仮想マシンにリモートデスクトップで接続でき、仮想マシンを自由に使うことができるわけです。以上、簡単ではありましたが、 Azure パックの基本的な機能、基本操作をご覧いただきました。さて、この Azure パックなんですけれども、定期的にアップデートリリースが提供されています。これはシステムセンターのアップデートリリースと合わせて提供されてますので、1年に4回1月、4月、7月、10月にアップデートリリースが出てるんですね。一番新しいものは2015年の、今年の4月にアップデートリリース6 UR6 が提供されています。で、この Azure パックのアップデートリリースの特徴はですね、セキュリティの強化だけではなく、機能強化を継続的に行っているって点なんですね。それをまとめたものがこちらなんですけど、例えば UR2 では動的メモリをサポートしました。 UR3 では複数のニックをサポートしました。 UR4 では Azure サイトリカバリーの UI を統合しました。で、UR5 では仮想マシンロールで専用ディスクのサポートをしましたって、ちょっと分かりづらいんですけど、仮想マシンロールっていうのはですね、 バーチャルマシンマネージャーが持っているサービステンプレートというものを使って高度な仮想マシンの展開をする機能です。先ほどは VM テンプレートというのを使ったんですけど、もっと高度なサービステンプレートというのがあるんですね。それを使って展開するのが仮想マシンロールです。で、従来仮想マシンロールを展開すると仮想マシンが結局できるんですけど、その仮想マシンのディスクが絶対差分ディスクになってたんですね。差分ディスクってハードディスクの容量を節約できるんですけど、パフォーマンスの問題だとか運用管理の問題が起こるので、選択できるようにしてほしいっていうリクエストがあってですね、それがまあ UR5 で差分ディスクにするか専用のディスクにするかって選べるようになってます。そして一番新しい UR6 では仮想マシンのチェックポイントの作成と回復、それから第2世代の仮想マシンが使えるようになってます。同様にですね、デビアズアサービスやパースに関してもアップデートリリースで機能強化が行われています。それでは今回はですね、一番新しい UR6 で追加された仮想マシンのチェックポイントの作成と回復をデモでお見せしましょう。これ先ほど接続した仮想マシンですね、デモ VM60 っていう仮想マシンになります。このデモ VM60 という仮想マシンのダッシュボードを開きますと、画面の下にですね、 UR6 が適用されているとチェックポイントと復元というメニューが出てくるようになっています。で、ここでチェックポイントをクリックしますと、チェックポイントを作ることができるわけですね。じゃあ今回はデモチェックという名前のチェックポイントを一つ作りたいと思います。まあ、これ結局裏で何をしているかっていうと、ハイパー V のチェックポイントを作っていると、昔でいうところのスナップショットを作っているということです。では作成ができたようなので、わざとチェックポイントを作った仮想マシンを壊してみたいと思います。良い子の皆さんは真似しないでくださいね。今ディスク中のファイルを全部削除しています。当然これ削除が進みますとこんなふうにですね、アイコンなどをクリックしても動かなくなるわけです。でも大丈夫ですね、事前にチェックポイントを作っておきました。では画面を切り替えまして、デモ VM60 のチェックポイントの復元をしてみましょう。チェックポイントの復元ということで、今作ったデモチェックがありますから、これで復元を行いたいと思います。すると一旦仮想マシンは停止するものの、しばらく待つと仮想マシンは回復することになります。これでチェックポイントによる回復が完了したということです。それでは最後にですね、Azure パックの今後のロードマップをご紹介したいと思います。まずサポートの期限です。Azure パックのサポートポリシーはメインストリームサポートが2017年まで続きます。で、延長サポートは22年まで続きます。つまり言い換えると、機能強化は2017年まで続き、セキュリティ強化は2022年まで続くということです。2022年というのはどういう年か。これは次の次の冬季五輪が行われる年ですね。まあ、次がピョンチャンですけど、まだその次の次は決まってないですね。それが行われる年、またはカタールでワールドカップがある年です。当然、この長い期間の間に Windows サーバー2016とシステムセンター2016が提供されます。Azure パックはどうなるのっていうと、Windows サーバーもシステムセンターも両方とも2016をサポートします。つまり2012と2016 両方使うことができるんですね。また2017年まではアップデートリリースで機能強化も続けられます。じゃあどんな機能強化が行われるのか、これはお客様とパートナーからのフィードバックで決まるということになります。このようなウェブサイトをご存知でしょうか。ユーザーボイスというウェブサイトなんですけど、ここでは Azure パックでこんな機能をつけてほしいとか、ここを直してほしいというのを広く募集しているんですね。誰でも投稿ができるようになっています。で、さらにこのユーザーボイスにはボート機能があります。ボート機能っていうのは簡単に言うといいね機能ですね。つまり気に入った要求があればいいねボタンを押すことができまして、どの要求にたくさんの人気が集まっているかっていうのが分かるようになってるんですね。これなんかを参考にして新しい機能強化が行われることになっています。で、例えばこちらの画面に出ている内容、ちょっと英語ですけれども、こういう要求なんですね。仮想マシンロールで差分ディスクまたは専用ディスクを選択できるようにしてほしいと。これ先ほど紹介しましたよね。 UR5 でリリースされたこの仮想マシンロールの機能っていうのは、もともとはこのユーザーボイスで挙げられたものなんですね。ですのでマイクロソフトの Azure パックチームの回答はコンプリート、完了と言ってるわけです。じゃあ現在どんな要求が人気があるか、まあ、言い換えるとアップデートリリース7以降のバックログ予定となります。アクティブディレクトリのグループを使って先ほどデモで作りましたプランにアクセス制御をかけるとか、それから UR6 でチェックポイントが使えるようになりましたけど、チェックポイントの数を制限するとか、あと仮想ネットワークで複数のパブリック IP を触れるようにするとか、あと仮想マシンを作成するウィザードの中で災害対策のオプションチェックをしたり、バックアップができるオプションチェックをしたりできるようにしてほしいと。そして最後、VM テンプレート内の管理者アカウントの使用ということで、仮想マシンを作るときに先ほどパスワードを自分で入力しましたが、そういったものも VM テンプレートに入れておいてワンクリックで仮想マシン作れるようにしてほしいとか、こんなですねニーズが高く上がっていて、多分次のアップデート UR7 は今年の7月だと思いますが、そこでいくつかは実現されてくると思います。はい、ここまでは Azure パックのお話でした。ここから残りの時間は Azure スタックへと移っていきます。このマイクロソフト Azure スタックなんですけど、実は発表されたのはつい先日ですね。今年のゴールデンウィーク、アメリカ・シカゴで行われましたイグナイトというイベントで発表されたもの、非常に新しいものになります。では Azure スタックとは一体何なのかですね。ここには Azure パックの反省があります。 Azure パック、今前半でお話をしましたけども、Azure パックというのはバーチャルマシンマネージャーのソフトウェアレイヤーなんですね。で、Azure と互換性を持たせて作られたものが Azure パック、既存の Azure パックでした。で、その互換性を持たせたもともとの Azure、まあ、分かりやすくパブリック Azure って呼びますけど、パブリック Azure っていうのは開発のスピードが速すぎるんですね。すごい勢いでいろんな機能がついていくと。と、皮肉なことに Azure パックはついていけなくなってきてるんですね。つまりどんどんどんどん互換性が維持できなくなってきています。そこでマイクロソフトが考えた次の一手が Azure スタックです。Azure スタックは Azure パックと何が違うのか。Azure スタックは Azure そのものなんですね。どういうことか。Azure スタックというのはパブリックの Azure のバイナリーコードをそのまま使っています。ですから Azure パックが Azure に似せたものに対して Azure スタックは Azure そのものになります。結果として Azure に新機能がついてもすぐにAzure スタックにそれを反映させることができるわけです。さらに現在のパブリック Azure が持っているさまざまなメリットを享受することができます。 ハイブリッド、グローバルスケール、エンタープライズグレード、こういったものです。ではこのマイクロソフト Azure スタックについてもう少し見ていきましょう。まず Azure スタックは Azure パックの次のバージョンではないということ、データセンター向けの新しい製品ということになります。特徴をいくつかご紹介しますと、まず一つ目はクラウドに最適化されたアプリケーションプラットフォームであるということ。パブリックAzureとAzureスタックは同じバイナリーコードを使いますので同じ API を理解します。ということはつまりクラウドアプリケーションを開発したらどちらにでも展開できるんですね。クラウドアプリケーションを開発したらパブリックAzureにも展開できるし、プライベートの Azure スタックにも展開できます。実際 Azure スタックでは現在パブリック Azure で提供されているマーケットプレイスをそのまま使うことができるようになっています。またクラウドと一貫性のあるサービスデリバリーということで、開発ツールや展開メソッドも同じものを利用することができます。例えば Visual Studio でアプリケーションを作ったら展開先をどちらにするかだけで展開ができるんですね。また Azure スタックでは PowerShell のコマンドが提供されません。なんで提供されないのっていうと、パブリック Azure で使っている PowerShell のコマンドがそのまま使えるからです。パブリック Azure を使うか Azure スタックを使うかというオプション一つで両方の環境に対応できるんですね。ですから Azure スタック専用の PowerShell コマンドっていうのは存在しないわけです。そして3つ目はクラウドを意識したインフラストラクチャーの利用です。クラウドを意識したインフラストラクチャーというのはズバリ Windows サーバー2016のことです。 Azure スタックは Windows サーバー2012と組み合わせて使うことはできません。高性能なクラウドを意識した Windows サーバー2016と組み合わせて使う形になります。また一番驚かれるかもしれませんが、 Azure スタックはシステムセンターに依存しません。つまり Windows サーバー2016と Azure スタックだけでこのような Azure 互換のクラウドを作ることができます。それではここからですね、Azure スタックのアーキテクチャをご紹介していきたいと思います。今日は5つのブロックに分けてですね、上から順番にこのアーキテクチャを説明していきます。ではまず一番上の部分ですね、ユーザーインターフェースの部分からご紹介しましょう。ユーザーインターフェースに関しましては、ポータルサイト、ウェブベースのポータルサイトが用意されています。ポータルサイトの画面はこちらですね。まあ、見ての通り Azure の新しいポータル、現在のプレビューポータルと同じ画面になっています。ですので Azure と一貫性のあるユーザーエクスペリエンスを提供します。従来の Azure パックのように管理者ポータルとテナントポータルと2つ分かれていないわけですね。ワンブラウザーエクスペリエンス、こんなふうに言ってますけど、一つのユーザーポータルで処理されることになります。またこちらのポータルはパーソナライズができますし、また Azure スタックの場合は Azure パックの伝統でもあるサードパーティーによる拡張が自由にできるようになっています。残念ながら Azure スタックはまだテクニカルプレビューが提供されていませんので、今回はビデオという形でAzure スタックのポータルサイトの様子をご覧いただきたいと思います。こちら今 Azure にアクセスしているんですが、こちらが Azure スタックのトップページになります。見ての通りパブリック Azure のトップページと同じ形になっているわけですね。でここでは画面の細かい部分を見ていただく必要はありません。パブリックの Azure のポータルと同じなんだっていうのを見てもらえればそれで結構です。まあ、見ての通り、 左から右に遷移していくですね、ユーザーインターフェースで Azure Stack も使うことができるようになっています。では次に Azure Stack の ID 管理について少しご紹介しておきます。 Azure Pack の時はユーザー認証の方法として Windows AD とそれから ADFS をサポートしていたんですが、今回新しく Azure AD をサポートすることになります。また Azure Stack 内の各ブロック間ではさまざまな認証が使われています。クライアントからリソースマネージャーに対してはクレンベース認証で、リソースマネージャーからリソースプロバイダーに関しては Windows 認証と基本認証で、リソースプロバイダーからリソースへのアクセスは Windows 認証またはリソースプロバイダーで定義した認証が使えるようになっています。リソースプロバイダーで定義した認証が使えるということは、例えばサードパーティーのリソースですね、ストレージだとかネットワーク機器なんかも Azure Stack で将来的に操作できるようになるということでしょう。それでは次にですね、 Azure Stack の肝となります、 Azure Stack のバックボーンと言ってもいいでしょう、リソースマネージャーをご紹介したいと思います。このリソースマネージャーというのは管理 API です。 Azure 上で管理しているリソース、それを操作する API になります。で、これはパブリック Azure が持っているリソースマネージャーと全く同じものになります。で、パブリック Azure が持っているリソースマネージャーも新しいユーザーインターフェースと一緒に提供されましたので、ちょっとここではリソースマネージャー、Azure Stack でも重要なポイントなので、細かくご紹介したいと思います。リソースマネージャーを使うことによって何ができるか、例えば箇条書きですね、ロールベースのアクセス制御ができます。Azure Pack 時代にユーザーからリクエストが一番多かったのがこれなんですね、ロールベースのアクセス制御をさせてくださいと。それがリソースマネージャーによって実現します。それからこの後紹介しますが、リソースグループ、それからサービステンプレートという非常に強力な機能を持っています。それからリソースのタグ付け、Azure を使われている方でリソースのタグ付けを使っている方っていらっしゃいますか？いらっしゃいませんね。じゃあバーチャルマシンマネージャーのカスタムプロパティ知ってるって方いらっしゃいますか？あ、これは結構いらっしゃいますね。これはバーチャルマシンマネージャーのカスタムプロパティと一緒です。なので、例えば部門なんていうタグをつけておいて、リソースを管理すれば、チャージバック管理の時に部門単位の課金設定なんていうのが簡単にできるようになると思います。それではこのリソースマネージャーの中から、リソースグループとサービステンプレートについてもう少しご紹介します。リソースグループっていうのはもう名前の通りリソースを束ねるグループです。 Azure で仮想マシンを作ると実はたくさんのリソースが作られています。 Azure で仮想マシンを1台作ると仮想マシンは1つのリソースですね。さらにストレージアカウント、クラウドサービス、それから例えば仮想ネットワーク、パブリック IP アドレス、こういったもの一つ一つがリソースなんですね。それをグルーピングする機能がリソースグループです。で、このリソースグループっていうのはいくつ作っても、また各リソースをどのリソースグループに入れても動作に影響はないんですね。だから自由にリソースグループっていうのは管理することができます。じゃあ、具体的にはどんなふうに管理するかっていうの、多いのはやはり、管理単位とかライフサイクル単位でリソースグループを作るっていう使い方ですね。例えばもしかしたら皆さんも経験あるかもしれませんが、 Azure で仮想マシン作って、いざ消そうってなるとたくさんリソースが残ったりしませんか？例えば仮想マシン消してもストレージアカウントが残ってしまうとか、仮想ネットワークが残ってしまうとかあると思うんですけど、リソースグループ作っておいてそこに全部リソース入れとけば、リソースグループを削除することでリソースグループ内のリソースを一括で消すことができるわけです。 そういう使い方をするものなんですね。ちなみに、仮想マシンを作ったときに作られる可能性のあるリソースっていうのはこんなものになってます。なるほどなるほどっていうですね、キーワードが多分並んでると思います。これらをグルーピングする機能がリソースグループであるということです。そしてもう一つ、リソースマネージャーで非常に重要なポイントになるのがサービステンプレートです。サービステンプレートというのはリソースを定義した JSON の文字列になります。実はこれ裏で使っている機能なんですね。 Azure の新しいポータル、プレビューポータルで例えば仮想マシンを作成しますってやると、実は裏で JSON の文字列が生成されています。でその JSON の文字列がリソースマネージャーに渡されているんですね。でリソースマネージャーがそれを解析してやれ仮想マシン作れとか、やれストレージを作れって命令を送っています。でこれを利用すると自分で JSON の文字列を書いたテキストファイルを作って、それをリソースマネージャーに投げ込めば仮想マシンやストレージ簡単に作ってくれるんですね。一回 JSON の文字列をサービステンプレートという形でテンプレート化しておけば何回でも利用することができると。また結構高度なことが可能でして、オーケストレーションと書いてありますけども、例えばシェアポイントのファームなんかもですね、このサービステンプレート JSON の文字列で一気に作ることができるようになってます。それでは実際にこのリソースマネージャーをデモでお見せしたいと思います。で当然、Azure スタックがまだないので、今日はパブリックの Azure を使ってリソースグループ少し見ていきたいと思います。こちらパブリックな Azure ですね。まずは GUI からリソースグループを作成していきます。ここでは仮想マシンをですね1台作ってみたいと思います。コンピューティングで今日は 2012R2 の仮想マシンを1台作ります。じゃあ今回はデモ VM80 っていう仮想マシンを作りましょう。で適当なユーザー名とパスワードをかけると、するとここにリソースグループという欄があるわけですね。この仮想マシンをどのリソースグループに入れるかと。で既存のリソースグループを選ぶこともできますし、新しいリソースグループを作成することもできます。せっかくなので新しいリソースグループを作ります。デモリソースグループ80という形で新しいリソースグループを作って仮想マシンを作成します。すると、この仮想マシンの作成に関連したリソースはすべてこのデモリソースグループ80っていうリソースグループにちゃんと格納されます。作成にしばらく時間がかかりますが、現状をちょっと確認してみますと、参照からリソースグループですね、今皆さんに見ていただいたのは、デモ RG80 の方ですね。で見てみますと、まだ一つ目ですね、クラウドサービスがとりあえずこのリソースグループに作られたと。これしばらく待つと仮想マシンや仮想ネットワークやストレージアカウントが入ってきます。今回は事前に作っておいたもう一つのリソースグループで見てみましょう。デモ RG88 っていうのを作っておいたんですけども、こちらで見てみますと仮想マシンを単純に1台作っただけでも4つのリソースがリソースグループの中に作られているということがわかると思います。では次にですね、サービステンプレートをデモでお見せしたいと思います。今回サービステンプレートをパワーシェルで読み込ませてリソースを作っていきます。で、Azure のですね、パワーシェルなんですけど、標準モードですね、普通に Azure のパワーシェルを立ち上げた時の Azure のモードは はサービス管理 API ってモードになってます。でこれだとリソースマネージャー API が使えないのでモードを切り替える必要があるんですね。それが今ハイライトされているスイッチ Azure モード、 Azure リソースマネージャーと、こうすることで PowerShell で Azure リソースマネージャーをコントロールすることができます。じゃあこれを実行しましょう。そしたらですね、次にリソースグループだけまず作ってみたいと思います。これは New Azure Resource Group っていうコマンドでリソースグループを作ることができます。で最後にロケーション Japan East って書いてありますけど、この部分を Azure Stack のプライベートクラウドに変えていただくだけで Azure Stack 上にリソースグループを作ることができるようになります。じゃあリソースグループだけまず作りますね。で名前をつけてねということなので、デモ RG98 という名前でリソースグループを1個作ってみましょう。そして最後、実際にリソースグループにリソースを作っていくんですけど、ここで使うコマンドが New Azure Resource Group Deployment っていうコマンドですね。で後ろをちょっと見てみますと、後ろにテンプレートファイルが指定されています。これがサービステンプレートですね。事前にメモ帳などで作っておいた JSON 文字列ということです。今回は VM テンプレートというのを指定しているんですが、これはどんなものか実際に見てみましょう。これがその JSON 文字列になります。大きく3つのパートに分かれていまして、1つ目がパラメーターズっていうパートですね。ここでユーザーから毎回毎回入力を求めることができるようになっています。今回これ仮想マシンを作る JSON ファイル、サービステンプレートファイルなんですけども、仮想マシンを作るにあたってのストレージアカウントの名前どうするのとか、管理者のユーザー名どうするのとか、全部ここで指定していきます。2つ目のパートがバリアブルズっていうパートなんですけど、ここでは値を決め打ちしています。毎回毎回入力する必要がない決められた値などを全部指定しているわけです。そして最後の部分がリソーシーズになっていて、ここでいろんなリソースを作っているわけです。さっきも言いましたように仮想マシンを1台作るためには最低でも4つ5つのリソースが必要なわけですね。それをここで全部定義しています。では実際に動かしてみましょう。そうしますとこのようにですね、先ほどのパラメーターズの質問が出てきます。まずストレージアカウントの名前どうしますかと。じゃあデモストレージ98にしましょう。アドミンのユーザー名はどうするのと、この辺は適当でいいですね。それからアドミンのパスワードはどうするのとですね、これも適当でいいでしょう。それから最後にクラウドサービス名どうするのと、じゃあデモクラウド98として、これでデプロイメントを始めることができるようになってます。で今回は引数という形でここで全部打ち込みましたけれども、実はパラメーターの値っていうのは別途テンプレートファイルとして持たせることができるんですね。パラメーターファイルとして持たせることができますので、それを New Azure Resource Group Deployment の引数につければ、別に何も入力しなくてもボーンとリソースを展開することができるようになっています。ではポータルでそれを確認してみましょう。まだこれも作成の途中だと思いますけど、いくつかのリソースは作られていると思います。リソースグループの中に今回はこれですね、デモリソースグループ98っていうのを作りましたと。そしてその中に、今作成中ですけど3つできてますね。デモ VNIC とかデモパブリック IP とかデモネット、これ仮想ネットワークですね。こんな感じでリソースが作られていって、10分ぐらい経つと仮想マシンが普通に使えるようになっています。で今ですね、サービステンプレートを何気なく見せて、そして実行しましたけど、これ一から作るの大変そうですよね。 実はちゃんとテンプレートが用意されています。マイクロソフトのウェブサイトにですね、このような形で多数のサンプルテンプレート、私もこれコピーしてきただけなんですけど、用意されてますので、まずはこちらを使ったりこちらをカスタマイズすることで始めていただければと思います。それではまたアーキテクチャに戻りましょう。次はコア管理リソースプロバイダーという部分を見ていきます。このコア管理リソースプロバイダーというブロックはさまざまな管理モジュールで構成されています。 Azure Stack が持っている管理モジュール、承認、これロールベースのアクセス制御を行うものですね。それからサブスクリプション、これは Azure Pack と同じでプランとかサブスクリプションの管理をします。それからギャラリー、ギャラリーはマーケットプレイス、これ共通化されましたのでマーケットプレイスの管理をする。イベントは成功とか失敗のイベントを収集します。監視はパフォーマンスのメトリックを収集し、使用量監視は使用量のデータを収集しているというものになります。チャージバック管理用ということですね。では次のブロックに移ります。次はサービスリソースプロバイダーというブロックです。こちらがですね、実際にユーザーに提供される Azure のサービスになります。で、Azure Stack 最初のバージョンではコンピュートとストレージとネットワークが提供されます。あとここにないんですけど、パースももちろん提供されますし、データベースも別途提供されます。これらがですね、ユーザーから見て Azure のさまざまな要件を満たしてくれます。例えば Azure で仮想マシンを作るとき、可用性セットなんて設定できますよね。その可用性セットを判断しているのはコンピュートの部分になります。それから Azure の仮想マシンでは、Azure のエージェントを入れることができますよね。 VM エージェント、その VM エージェントとの間のやり取りなどもこのコンピュートが担当しています。またストレージに関しては最初の Azure Stack のバージョンではブロブとテーブルサービスの2つが提供されます。例えば皆さんパブリックの Azure を使うときに、ストレージエクスプローラーとか無償のツールありますけど使ったことないでしょうか。ブロブのアップロードとかダウンロードで Azure ストレージエクスプローラーなんてツールありますよね。ああいったツールはそのまま Azure Stack でも動きます。Azure Stack でもストレージエクスプローラーなどを使ってブログのアップロードやダウンロードができるようになっているんですね。ネットワークに関しましても Azure 固有のネットワーク設定、エンドポイントとかロードバランサーとかネットワークセキュリティグループとか、そういったものの面倒をすべてここで見てくれます。そして一番下です。一番下がファブリックになります。ファブリックはインフラですので、この部分が Windows サーバー2016になるわけです。 Windows サーバー2016の高度なクラウドインフラストラクチャーをそのまま利用することができます。例えばコンピュートファブリックとしてはハイパー V、 それからハイパー V のクラスター、ストレージファブリックとしてはファイルサーバー、ネットワークファブリックとしては Windows サーバー2016の新しい機能ネットワークコントローラー、これを呼び出す形となります。 Windows サーバー2016のネットワークコントローラーっていうのはネットワークを一元管理する機能ですね。物理ネットワーク、仮想ネットワーク、ゲートウェイ、ロードバランサー、そういったものをまとめて管理するのが2016の新しいネットワークコントローラーです。で、これ Windows サーバーの TP2 にネットワークコントローラーって役割であるんで、入れたことある方いらっしゃるかもしれませんが、これ入れても何にも起こらないんですね。新しい管理ツールが入ってきたりもしません。ネットワークコントローラーって何だろうと思われたかもしれません。実はネットワークコントローラーっていうのは外部からコントロールするだけになります。で、このネットワークコントローラーに対応しているソフトウェアがこの Azure Stack と自バージョンのシステムセンターになります。ということで一通りですね、Azure Stack のアーキテクチャを見てきました。ここで全体の流れを確認しておきましょう。 今回は仮想マシンを作成するということでお話をしていきます。まずウェブブラウザーからポータルサイトに接続して Azure のプレビューポータルと同じユーザーインターフェースで仮想マシンを作ります。仮想マシンを作ると裏で JSON の文字列が生成されて、それがリソースマネージャーに渡されるわけです。リソースマネージャーはその JSON の文字列を見て、これは仮想マシンを作る JSON 文字列だ、これはストレージを作る JSON 文字列だと判断するわけです。で、今回仮想マシンを作ってるんで、仮想マシンを作る JSON 文字列を見つければ、サービスリソースプロバイダーのコンピュートに対して処理がいくわけです。コンピュートは Azure のさまざまな要求を理解し、その理解した要求をコンピュートファブリック、つまりハイパー V に知らせるわけです。このようにして機能するのが Azure スタックの全体像となります。 Azure スタックのロードマップについてです。現在のところテクニカルプレビューがまだ提供されていませんけれども、今年の夏をめどにテクニカルプレビューが提供される予定となっています。そして実際のリリース予定はですね、まあ、当然 Windows サーバー2016、システムセンター2016と同時期ということになります。というわけで、今すぐ Azure スタックを触るということはできないんですが、 Azure スタックって結局パブリック Azure そのものなので、例えばリソースマネージャー、こういったものはパブリック Azure を使って事前に勉強しておくと Azure スタックですね、素早く理解することができると思います。それではまとめです。 Azure パックと Azure スタックを今日2つご紹介しましたけれども、 Azure パックも Azure スタックもスタートラインは一緒、何かっていうと Azure をあなたのデータセンターにということなんですね。ただ Azure パックはそれがゴールでもありました。Azure スタックのゴールはさらにその先です。Azure と Azure スタックは同じバイナリーコードを利用することによって共通化されます。これによって一貫した開発と管理ができる。さらにマーケットプレイスなどを介してハイブリッドなエコシステムを提供することができるようになるわけです。これをグラフで表現するとこのようになります。Azure パックというのは時間の経過があってもあまり一貫性っていうのは上がっていかないわけですね。これに対して Azure スタックというのは時間とともに一貫性がどんどん上がっていくということになります。そしてこの2つはそれぞれ異なる製品ということになりますので、これからも個別にアップデートが行われていくと考えてください。以上で私のセッションは終了となります。ぜひアンケートにご協力ください。 CDP の011というのがこのセッションの番号です。またこのセッションの内容で何かわからない点、気になった点などありましたら、この後ですね、 Ask the Speaker コーナー、エクスポ会場内で対応します。ルーム F というカウンターになりますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。私からの話は以上となります。最後までご清聴ありがとうございました。